夏目漱石。門。漱石はさっきから縁側へ座布団を持ち出して日当たりの良さそうなところへ気楽にあぐらをかいてみたが、やがて手に持っている雑誌を放り出すとともにごろりと横になった。秋日和と名のつくほどの上天気なので、往来を行く人の下駄の響きが、静かな町だけにほがらかに聞こえてくる。肘枕をして、軒から上を見上げると、きれいな空が一面に青く澄んでいる。その空が、自分の寝ている縁側の窮屈な寸法に比べてみると、非常に広大である。たまの日曜に、こうしてゆっくり空を見るだけでもだいぶ違うなと思いながら、眉を寄せてギラギラする日をしばらく見つめていたが、まぼしくなったので今度はぐるりと寝返りをして障子の方を向いた。障子の中では細君が仕事をしている。
おい、良い天気だなぁ
と話しかけた。細君は、
ええ、
と言ったなりであった。漱石も別に話がしたいわけでもなかったと見えて、それなり黙ってしまった。しばらくすると、今度は細君の方から、
ちっとお散歩でもしていらっしゃい、
と言った。しかしその時は、漱石がただ、うんという生返事を返しただけであった。二三分して、細君は障子のガラスのところへ顔を寄せて、縁側に寝ている夫の姿を覗いてみた。夫はどういう了見か、両膝を曲げてエビのように窮屈になっている。そうして、両手を組み合わして、その中へ黒い頭を突っ込んでいるから、肘に挟まれて顔がちっとも見えない。
あなた、そんなところへ寝ると風邪ひいてよ。
と、細君が注意した。細君の言葉は、東京のような東京でないような、現代の女学生に共通な一種の調子を持っている。漱石は、両肘の中で大きな目をパチパチさせながら、
ねえやせん、大丈夫だ。
と、小声で答えた。それからまた静かになった。外を通るゴム車のベルの音が二三度鳴った後から、遠くで鶏の時を作る声が聞こえた。漱石は、下手おろしの紡績織の背中へ、自然と染み込んでくる光線の温かみを、シャツの下でむさぼるほど味わいながら、表の音を聞くともなく聞いていたが、急に思い出したように、障子越しの細君を呼んで。
およね、近来の金の字はどう書いたっけね。
と尋ねた。細君は別に呆れた様子もなく、若い女に特有なけたたましい笑い声も立てず。
近江の王の字じゃなくて？
と答えた。
その近江の王の字がわからないんだ。
細君は立て切った障子を半分ばかり開けて、敷居の外へ長い物差しを出して、その先で金の字を縁側へ書いてみせて。
こうでしょ？
と言ったぎり、物差しの先を字の止まったところへ置いたなり、澄み渡った空をひとしきり眺め入った。漱石は細君の顔も見ずに、
やっぱりそうか。
と言ったが、冗談でもなかったと見えて、別に笑いもしなかった。細君も、金の字はまるで気にならない様子で、
本当に良いお天気だわね。
と、半ば独り言のように言いながら、障子を開けたまま、また仕事を始めた。すると漱石は、肘で挟んだ頭を少しもたげて、
どうも字というものは不思議だよ。
と、初めて細君の顔を見た。
なぜ？
なぜって、いくら優しい字でも、こりゃ変だと思って疑り出すとわからなくなる。この間も、今日の今の字で大変迷った。紙の上へちゃんと書いてみて、じっと眺めていると、なんだか違ったような気がする。しまいには見れば見るほど今らしくなくなってくる。お前、そんなことを経験したことはないかい？
まさか。
俺だけかな。
と、宗助は頭へ手を当てた。
あなた、どうかしていらっしゃるのよ。
やっぱり神経衰弱のせいかもしれない。
そうよ。
と、細君は夫の顔を見た。夫はようやく立ち上がった。針箱と糸くずの上を飛び越すようにまたいで、茶の間の襖を開けると、すぐ座敷である。南が玄関で塞がれているので、突き当たりの障子が、日向から急に入ってきた瞳には、嘘寒く映った。そこを開けると、庇に迫るような勾配の崖が、円花からそびえているので、